南ズム朗読の館。
はい、月始めの、最初のコーナーは朗読の館のコーナーで、気になる CD の歌詞をね、用物 CD の、用物音源の歌詞を紹介しようというコーナーなんですが、4月に発刊された見取り異読案というね、文庫本、時代小説です。おうち時間の中であっという間に読破した南谷に、なんと先週に引き続き、見取り異読案、この小説をご紹介したいと。で、作家である米山公弘さん、あ、いや、間違えた。根津淳太郎さんですね。根津淳太郎さんに、ズームでお話を伺いたいと思っているんです。以下、この、見取り異読案の PR 文をちょっと抜粋して読ませていただきます。健康情報番組などでおなじみの医師で、作家でもある米山公弘が満を持して時代小説に挑みました。ペンネームかっこ根津淳太郎。医者の本分は患者に希望を与えることだをモットーに、コロナを彷彿とさせる江戸時代の流行り風の制圧、看取りと、まさに今の社会的な問題にもつながるテーマを扱っています。漢方やね、乱方はあれど、医者の直感に頼らざるを得なかった江戸時代、天下一品の腕前を持つ主人公で医師の独案がサバサバと問題を解決、非常に痛快な時代小説に出来上がっています。現役の医師が書いたならではの作品です、とあります。いやいやいや、じゃあまずは米山先生にズームでお話を伺いましたので、様子をお聞きください。
とても紹介したい本がありまして、その、作家先生とズームをつなぐことになりました。米山先生です。米山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。米山です。
はい。私、プロフィールなども、いろいろ拝見したんですけれども、今回、見取り異読案という本を小学館から、はい、4月に、これは今年の4月に出された本なんですね。
そうですね。はい。
はい。はい、この見取り異読案というのを、まず最初、今、割と、はい、なんていうのかな、時代小説を文庫本で出す、ことが結構ブームかななんて、本屋さん行くと思うんですけれども、
はい。
そのことについて先生は、なんか米山先生はなんか、これはたくさん文庫本があるなというような感じを受けたりしますか、本屋さん。
まあ僕は、その、本出し始めて、まあ作家というか、になって、来年で30周年なんですね。
はい。
で、1992年に、はい、その、看護雑誌に書いてたエッセイが最初の本で出たんですね。
はい。
で、その頃はまだ、いわゆる初版部数ってのはまだまだ多い時代で、
はい、
まあ、ちょっと出版ピークを過ぎてた時代ぐらいに僕は本出し始めたんですね。なのでまあ、エッセイ、まあ医療エッセイがすごく売れた時代が、だったんですね。僕のいくつかの医療エッセイはかなり売れましたけども、
はい、
で、まあ、その後ミステリーなんかも出して、途中からまあ医学実用書、特に脳、僕は神経内科なので、脳科学の本を出してきたんですね。
はい。
で、と同時に、だんだんだんだんその出版業界が縮小気味になりまして、
うん、はい。
で、まあ雑誌なんかもほとんどだいぶ消えてしまって、
はい。
で、唯一その、まあ20年ぐらい前ですかね、
はい。
佐伯さんという時代小説の書き下ろし文庫が売れたんですね。
はい。
で、そのまま、だから20年前からずっと時代小説の文庫書き下ろしというジャンルが確立されてずっと来てたようなんですね。
はいはい、
で、まあ、そこはなぜか売れるかというと、まあ、いわゆる本を読む人たちですね。60歳以上。
はい。
はい、がターゲットで、まあ、今、まあ、唯一といってはなんですけど、まあ、時代小説で非常に特殊な、はい、設定というか、そういうものが売れている。
はい。
で、まあ僕は時代小説はもちろん書いたことなかったんですけども。
まあ、もうね、すごいベテランの人が書いたのかとずっと思いましたよ、こう読んでるうちに。
だいたい小説、医学ミステリーも、まあちょっとひょんな、はい、 出版社の社長と話してるうちに、じゃあ小説出しましょうかって言って、小説、はい、小説はまあ昔、それこそ高校時代ね、
はい、
あの文学目指してたんで、
はい、
目指したらちょっとかっこいいんだけど、まあ純文系をやろうと思って、高校時代やってましたけど、まあ、はい、基本的にはまあそんなにその書く練習ってほとんどしてなくて、
はい、
で、小説出しましょうって言い訳ミス適当に書いちゃったんですけども、まあその頃前、今思うと非常に未熟な、状況だったと思うんですけども、
はい、
で今回時代小説は本当に、うん、昔の編集者が、
うん、
去年年賀状でですね、
はい、
時代小説興味ありますかっていう年賀状が来ましてですね、
はいは
い、で、いや、なくはないですみたいな返事をして、たら、いや、やりましょうかって話になって、
はい、
で、その相談に来る前に僕が前から持ってたアイデアがあって、
はいはいはい、
でそれを時代小説に落とし込んで、まあ、小説にしちゃおうと思ってその案を出したら、まあ、それが OK になって、
う
ーという感じだった
んです。そっか、じゃあ編集者、私やっぱり編集者の人がかつてはなんていうのかな、作家を育てるみたいなこう時代っていうのが必ずあったじゃないですか、うんうんうん、はいはい、今そこがじゃあ文庫に来て、文庫のそういうところに来てると思ってもいいんですかね。
うん、まあその編集者の方はもう超ベテランで、
はい、
僕の年齢ちょっと上ですけども、
はい、
大手をリタイアしてまだ、まあその小学館にその、まあ、専属みたいな格好で編集者で入ってまして、まあ彼がいなきゃ僕もちろん書けなかったと思うんですけども、その細かいアドバイスがあって、
はい、
だからその本って唯一作家が今まではね、
はい
は
い、
なんていうかな、そのあらすじを考えて原案で全部脚色、はい、全部やったわけですよ、はい、映画監督か主演まで、
はい、
今までの本って、
はい、
でも唯一そのもうちょっと本とより分けていいんじゃないかと思ってたんですよ。原案を考える人、
はい、
それからもちろん中身を書く人、それからプロデューサー的な人とかですね、
はい、
でそういう分業はされてないんですよ本ってね、基本的には。
今漫画界がそういうことにちょっとなりつつありますよね。漫画界
近いですよね、
うん、
だから例えば世界相手にした場合に、
はい、
そういうものを作っていかないと従来のように作家が全部やるっていう時代じゃないような気がし、
ま
あ、してたんですね、まあ、たまたま今回そういうそんなちょっとそんな雰囲気があってですね、
あ、それで見取り読案がこう出来上がったみたいなことなんですか ね、 うん、そうですね、
本当に。
でもねこれね、春夏秋冬に、あ、これちょっとネタバレしないように話したいんですけど、春夏秋冬に分かれてるって時点でまずグッときちゃって、そして、この春のところに、なんか、こう、ピークがあるっていうか、もう今の時代を見据えたような、これ、いつ書かれたんですか？
これはちょうど1年前ですね。2020年の、2月から書き始めました。で、丸々1年です。丸々1年。
ちょっと作家先生にお伺いしますが、これやっぱりピークをどことか決めて春夏秋冬あるじゃないですか、やっぱこう書かれましたか、こう順番があったんですか、
まあ、はっきり言って第1話が一番練った気がするんですね。
は
で、まああんまりその季節はやっぱり時代小説で季節と、
はい、
それから江戸の地図ですね、位置関係、うん、でそれまで重要、それからあとはまあ、上下関係というか、
はい、
町人の言葉と武士の言葉の違いみたいな、
は
い、でそういうまあ、そういうことは書きながら教えてもらったっていうのいい加減なんだけど、
へあ、私ねだからなんかちょっとこれもネタバレしないように言いたいんですけれどもこう、あるところを封鎖するじゃないですか、封鎖する場所が私ちょっと下町、これ中央区 FM、中央区の FM なんで、すごくレアだなと思ったのが、永代橋を渡った向こうのあたりを封鎖するっていうのがもうぐっと来ちゃいましてですね、佐賀町のあたりっていうのは、私たちから見ると、中央から見ると、川向こうのちょっと行ったところなんですね。とか、そこら辺を、あ、こう、米山先生これ古地図を参照にしているのかなと思うくらいのそういう描写だったので、うん、
はい、江戸の地図を見て、
はい、
で実際町人が住んでる場所で、
うんうん、
でそういうふうに封鎖できるところどこかっていうのをいろいろ、まあ、探して、で、まあ、実際見に行かなかったんですけど、まあ
はい、
そこにしたんですね。
本当にそうですか、今度ぜひ、うん、永代橋をご一緒に歩きたいと思います、はい、そんなようなことで、うん、もう本当に、なんていうかな、リズムとあと色と音が聞こえてくるような本だなと思ったんですけれども、うんうん、 そこら辺ってなんか普段どんな音楽を聴いてらっしゃるとかあるんですか、米山先生。
僕はほぼオールジャンルですね。で、まあ、いわゆる昔のポップスとかスタンダードナンバーが好きで、まあ、で、ジャズも多少聞くんですね。で、ペンネームは根津淳太郎ということになってるんですけども、その根津の意味が、スタンゲッツの、スタンゲッツって、アルトサックス奏者というか、ジャズミュージシャンで、スタンという意味が、熱狂という、いわゆるスラングらしいんですね。ラッパーが使うスラングで、スタンゲットのスタンっていう言葉が熱狂とか狂信とか、そんな意味らしいんですね。で、その熱という意味をひねって根津にしたという。で、
そんなペンネームなんだ。
根津って実は僕山梨の出身なんですけど、その根津財閥っていう、いわゆる根津美術館を作った人なんですね。根津さんがいるわけですけど、まあ、それ後からくっつけた話です。まあ、そんなこともありまして、名前を根津にしたんです。
ネズ。あ、そうですか。
淳太郎は、まあ、僕の好きな作家の名前を、安岡正太郎と生野純三という、まあ、第三の新人あたりの名前をくっつけて、淳太郎にしちゃったんです。
それで根津淳太郎。そう、看取り独庵は根津淳太郎という、作家による作品でございます。じゃちょっと、ここら辺で、音楽を一曲聴いてみたいと思うんですが、曲紹介をお願いできますでしょうか。
この曲はですね、私の友人の耳鼻科の先生が、作詞作曲演奏ですね、電気的に作ってくれた、このドクアンの本を読む前に作ったという、そのドクアンのテーマという曲で、で、結果的にこの曲は意外にいいなって知ってたんですけど、すごく僕は気に入ってまして、ドクアンのテーマは、ぜひ聴いていただきたいです。
では聞いてください。ドクアンのテーマ。ドクアンのテーマ。これはなんか映像化した時のテーマソングみたいな
そう
のですかね。
ですね。まあ、多分イメージがだいぶこう膨らむような感じで。
はい。
で、まあ、僕も CD の監修といろいろ今までやってきたんです、実は。クラシックの音楽だとかですね。
へえ。
通販で売れてる僕が監修した CD のミュージックボックスってやつがあって、それは結構売れてる本があったり、商品があったりするんです。まあ、あとは ABEX と一緒にやった脳が生き生きクラシックという、クラシックで脳を刺激しようっていう CD を作ってですね、それも結構売れたことがあり
それはじゃあいつ頃作られたんですか？もう認知症がこんなにポピュラーになる前です。
それは10年ぐらい前ですね、その CD の4枚組は。で、今、通販で売ってるやつは3年ぐらい前ですかね。それは実はすごく売れてましてですね。通販で売れてるんですけども。
通販で売れている。ダウンロードとかじゃなくて CD になっていて、MP3。
MP3 の音源ですかね。それをミュージックボックスというもの、まあ、正方形の箱を格好した音楽がランダムにそこから流れてくるみたいな、そういうクラシックを僕が100曲選んで、で、まあ、そういう音楽再生装置ですかね、そういうものがあるんですね。
そうですか。そっか。それって、今度は、本業のそのお医者さんの、その精神科の、
神
なん
経
か
内
治
科
療、
ですね。
神経内科？神経内科の、ごめんなさい、そこら辺ちゃんと、言えなくて。神経内科というのは、どんなような、お仕事なんですか？
分かりやすく言えば、脳の一部が壊れて、そのいろんな症状が出る病気の見てる医者というか、だから具体的には病気としては脳卒中とか、認知症とか、頭痛とか、手足のしびれみたいな、まあ、そんな感じですかね。まあ、いわゆる変性疾患といって、神経細胞がどんどん壊れていってしまう、難病がいっぱいありますよね。その筋萎縮性、側索性硬化症とか、まあ、そういうのも神経内科のジャンルですね。
そうですか、そうか。それ、その、治療の一つとして、そういう、音楽 療法みたいなのをお出しになったということですか。
いや、そのそういうレベルの音楽っていうか、
ちょじゃない、
うん、まあ音楽を聴いて脳を活性化しましょうっていうのが、まあ元の発想ですね、うん、だからあるいはリラックスしましょうとか、
うん、
で、まあ、以前はそのアロマのオリジナルアロマオイルを作ってですね、
はい、
それと、はい、あのヒーリングミュージックを組み合わせてって、で実際それノウハウを取ってどれが一番いいかみたいなこともやったことありますけど、
うん、
まあ、そういうふうに、まあ、そのいわゆる音楽療法とはちょっと違う、
うん、
まあ、音楽を聴いてイメージすればもちろん脳が刺激されて、
うん、
右脳が刺激されますよとか、うん、一緒に歌を歌えばサロンが活性化しますよみたいな、まあ、そんな話ですかね、
うんうん、そうか。今これだけ、ちょっと話を聞いただけでも米山先生はすごいいろんなことからアンテナから、うん、いろんな自分のなんていうかな、これやったらっていうのをどんどん実行できちゃっているような人物のような気がするんですけど、そのバイタリティはどこら辺に終わりなんでしょうか。
まあ、あの人より変わっていたいっていうのが基本のコンセプトがあります。人がやってることはやりたくないと、みんながやったら興味を失うと、まあ、そんな感じで、あのそれこそ昔僕は大学時代まだパソコンがない時代だったんですけども、はい、大学で初めてあのアップルコンピューターを買って、
うんうん、
あのいじり始めた、要するに誰も知らないコンピューターって何か分かんない時にやって、うん、でそれが学会だとか研究に使えるなんて誰も思わなかったんですね。
うん、
それをやり始めて、まあだからコンピューターいじってるとゲームやって遊んでるって言われて教授にも置かれた記憶ありますけど、まあ、そういうで半年もしないうちにみんなそれ使い始めたっていう感じです。
先駆者なんだな。
なんか変わったことをやりたいっていうのは常にありますよね。
そうですか。フロンティアとして、うん、2021年、
はい、
今年フロンティアしようとしていることがあったら、秘密じゃなかったら教えてください
そうですね、まあ今その第2弾ですね、どっかの第2弾はとにかく急いで書くように言われてて、今書き始めてますけども、それは多分順調にいけば10月にどっかの第2弾が出ます。
そうですか。小学館からまた出る、うん、わあ、これはもう、
あとは僕はもう一つその客船ですね、クルーズの仕事をずっとしてきたんですね。クルーズ仕事というか趣味で、
はい、
それはやっぱりもう30年近いですかね。
タイタニックみたいな、
まあ、大型客船だけじゃないですけども、うん、そういうまだ当時まだ僕分かんない時に、
はい、
NHK の BS で番組作って僕が旅人になってですね、アラスカクルーズをやったことありまして、番組作ったこともあります。で、まあその後もずっと年数回は大型客船乗ったり、まあ、あとは川のリバークルーズとか行って、そのヨーロッパの川行く船もあるんですけど、まあ、そういうことをやったりして、まあ、それは書いたり、まあ、そんなこともやってます。だから、まあ、このコロナ禍でそれこそ行けないので、
はい、
まあ、来年ぐらい行けるのかなと思ってますけども、再びまた。
あ、米山先生はもうワクチンは打たれましたか。まだですか。
打ちました。2回目打って、
打った、
打ちました。
そうですか。大丈夫。
来週から、うん、あの皆さんを打ちます、この逆に。
そうですか。
打つ、はい、
はい、お仕事ご苦労様です。そうか、あのすごい、あのなんていうのかな、もう駆け足でいろんなことを伺っちゃったんですが、お忙しい中、
はい、
本当にありがとうございます。
はい、
ミトリー独案の、まあ、これからの展開について、はい、公開しても良い情報が終わりでしたら、まあ、10月に第2弾が出るとか、他に何か終わりでしたらお聞かせください。は
い、いや、別にこのままシリーズ化をしてもう少し何作か書いていくうちに、はい、あの私の最終目標はですね、
はい、
あのハリウッド映画でございますので、あのハリウッド進出
を映画、ね、
最後は行きたいなと、
はいはい、
と思って
ます。ミトリー独案で、
ミトリー独案が行くかどうか
分かんない、分かんない、そうか、はい、それの今種まきをしているということですね。
そうですね、いろいろ、
はいはい、分かりました。お忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Radio